ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。レッド外務大臣は、若者とデジタル経済は ASEAN の成長の基盤だと明言したことについてお伝えします。インドネシアのレッド・マルティ外務大臣は、正面声明で若者とデジタル経済が東南アジア地域の成長を促進する要因だと述べました。火曜日、ジャカルタで開催された持続可能な開発目標のための開発に関する ASEAN 青年対話の開会式で、レッド外務大臣は、東南アジア諸国連合 ASEAN のデジタル経済の可能性は計り知れないと述べました。2030年までに ASEAN のデジタル経済は2兆米ドル、または29.78Kルピアに達し、 ASEAN の国内総生産に約 28% 貢献すると予想されています。 ASEAN の人口の3分の1が若者であることを考えると、この可能性は人口ボーナスの存在によりさらに有望です。デジタル経済の可能性を最大限に引き出すために、レッド外務大臣はイノベーションを促進する必要性を強調しました。東南アジアには10億米ドルまたは約14兆8000億ルピアの価値がある52以上のユニコーンまたは新興企業があり、そのうち9社はインドネシアにあります。さらにレッド大臣は、企業家精神を促進することの重要性を強調しました。これにより、若者が地域の人々に有益な影響を与える大きな機会が開かれます。レッド大臣はまた、変化の担い手として社会的責任の精神を持つ若者を奨励しました。それでは次のニュースです。観光創造経済省は一般市民にバレナギフェスティバルについてのナレーションを作成するよう呼びかけていることについてお伝えします。観光創造経済省は東ヌサタンガラ州の東フロレスの人々にバレナギララントゥカフェスティバルに関する優れたナレーションを作成し、この地域を訪れることに興味を持ってもらうよう呼びかけています。観光創造経済省の観光商品及びイベント 主催者担当副官フィンセン・ジェマド氏は火曜日の夜にバレナギ・ララントゥカフェスティバルの開会式で、バレナギ・ララントゥカフェスティバルは独立したチームからのキュレーションを得て、インドネシア中の他の多くのイベントと競争したため、2023年のカリスマイベントヌサンタラに含まれるに値すると説明しました。さらにバレナギフェスティバルは2023年のカリスマイベントヌサンタラを通過した東ヌサタガラ州の3つのフェスティバルの一つです。彼によると、地方自治体と若者を巻き込んだコミュニティ、中小企業との共同行動および地元の独自性を強調することは、ナレーションやストーリーで強化する必要がある固定的な価値だということです。バレナギフェスティバルについての良いナレーションは、様々な地域の東フローレスのディアスポラにバレナギを切望したり、ふるさとに帰ることを切望させたりすることは間違いありません。その際、フィンセン氏は地元自治体の多大な協力に感謝の意を表しました。彼はバレナギフェスティバルが社会に影響を与え、的を覆い、利益をもたらし、時間通りになることを望んでいます。2023年のバレナギフェスティバルは、2023年4月11日から15日までの5日間、フェリックス・フェルナンデス・ララントゥカ市立公園で開催されます。キタ・ラマホット、ウンコ・ラマホット、トラン・ハトゥ・ラマホットをテーマにしたこの観光フェスティバルは、ラマホットの人々の団結で強調されてきた多様性への関与を示しています。実施にあたっては、このフェスティバルには毎日サブテーマがあり、1日目はナギの歴史、2日目は共通の家としてのナギ、3日目は若者のためのラマホ文化再生、4日目はカラフルなフローラータです。最終日は創作音楽です。それでは次のニュースです。女性は働くことを禁じられており、国連はアフガニスタンのスタッフに家にいるよう求めていることについてお伝えします。国連アフガニスタン支援ミッションまたはウナマは、その活動の見直しを発表し、アフガニスタンのすべてのスタッフに少なくとも来年5月まで出勤しないよう求めました。この決定は、タリバン政府が女性スタッフの就労を禁止した後、火曜日の声明でウナマによって下されました。国連は先週2021年に権力を握ったタリバンが、アフガニスタンの女性が世界的な組織で働くことを強化されないと伝えたと述べました。タリバン当局者は、この命についてタリバン当局はこの命令についてまだコメントしていません。国連によると、この命令の実施は、世界組織がその憲章の条項に違反する原因となるということです。ウナマは女性と男性の約3000人のスタッフに必要な協議を実施し、業務に必要な調整を行い、緊急事態を計画を加速するため、5月5日まで自宅に留まるよう求めました。12月にほとんどの女性労働者が禁止された後に実施された国連女性労働者に対する制限は、強い国際的批判を引き起こしました。 多くの当局者は、ドナーが世界最大のアフガニスタンへの人道支援プログラムからの支援を撤回するのではないかと心配していると述べました。彼らはまた多くのプログラムを実施し、女性労働者なしで報酬的な国で女性に手を差し伸べることは不可能であると述べました。タリバングループは女性の仕事、教育、公的生活へのアクセスに一連の制限を課してきました。タリバンの当局者はイスラム法の厳格な解釈に従って女性の権利を遵守したと主張しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は健康プロトコルを再び奨励する必要があることについてお伝えします。インドネシアでの COVID-19 の奨励が再び突然増加しました。国家災害管理庁が発表した COVID-19 対応タスクフォースの報告によると、2023年4月11日 COVID-19 の新規奨励者は944人でした。4月10日の前日にもかかわらず、新規症例者はわずか494人でした。インドネシア共和国保健省の通信公共サービスの局長であるシティ・ナディア・タルミズ氏は、thetik.com に、インドネシアで COVID-19 の症例が増加した理由は、インドのような新しいアルクトゥルスやXBB1.16 の亜種によるものではなく、医療プロトコルが厳密に実装されなくなったためだと述べました。シティナリア氏によると、喉の痛み、咳、鼻水などの症状があり、休めば回復すると感じると検査を受けるのを ためらう傾向があります。以前のレポートによると、インドを含むいくつかの国では COVID-19 の症例が急増しました。専門家は、この急増はオミクロン XBB1.16 亜種、別名アルクトゥルスバリエントによって引き起こされていると考えています。ただし、これまでのところ、この亜種はインドネシアでは検出されていません。シティナリア氏によると、政府は引き続き一般市民にブースターワクチン接種を直ちに実施するよう促します。これは COVID-19 による死に至る症状の悪化を防ぐのに役立ちます。ブースターワクチン接種に加えて、 COVID-19 症例の増加の主な理由が、コミュニティでの緩い健康プロトコルであることを念頭において、健康プロトコルも再実施する必要があります。特に公共交通機関や市場などの公共の場所では、健康プロトコルにもっと注意を払う必要があります。多くの場所で人々がマスクの着用をためらうようになっていることがわかります。したがって、公共の場所に入る際にはマスクの使用が再び義務付けられなければなりません。さらに、今後数週間でインドネシアは長い移動アルフィトル休暇に入り、空港、駅、バスターミナルなどの様々な出発時点で混雑が増やす傾向があります。毎年イドアルフィドルの休暇中に行われる規制の伝統により、人々はそれぞれのふるさとに集まります。観光地やショッピングセンターは人でにぎわいます。ワクチン接種に消極的で健康プロトコルの遵守を拒否する人がまだいる場合、休暇後に COVID-19 の症例が急増することが懸念されます。これでコメントを終わります。Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から800語の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そして、エッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には、言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については、当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1912年4月12日にスリ・スルタン・ハブングボーの9世の誕生日のことから始めます。1912年4月12日はグスティラデン・マス・ドロジャトゥン、またはスリ・スルタン・ハムンクボーの9世の誕生日です。彼は1940年から1988年まで ジョクジャカルタ帝国を率いたスルタンであり、インドネシア独立後のジョクジャカルタ特別州の最小の知事 でした。彼は1973年から1978年までインドネシアの第二副大統領を務めました。彼はインドネシアのスカウトの父としても知られており、しばらくの間、全国スカウト運動クアルティルの会長を務めていました。次に1961年4月12日にユーリ・ガガリン氏は宇宙に行った最初の人間になったことについてです。1961年4月12日にガガリン氏はボストーク1号ロケットに乗って宇宙に108分間飛行した最初の人間となりました。彼はソビエト連邦の英雄、メダルを含む多くの賞と名誉勲章を受賞しました。ユーリー・ガガリン氏は後にモスクワ郊外の宇宙飛行士訓練センターの訓練副所長になりました。彼の功績を称えて、この訓練賞は後に彼の名前が付けられました。最後に2013年4月12日に国家弁当の日が開始されたことについてです。この国家弁当の日はインドネシアの有名な家庭用機器会社によって宣言されました。国家弁当の日キャンペーンは2013年4月12日に始まりました。同社は保健省、国家教育省、食品医薬品監督庁とともに国家弁当の日キャンペーンを開始しました。この運動は学生の健康的な環境と情勢で健康的な生活習慣を作るための支援のためです。また、この運動は学童のおやつの食料安全保障を維持するためでもあります。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Dan aku berharap pada waktu berkawan dengan rindu. Berdua hadapi dunia, kita telah terbiasa. Tak perlu hiraukan mereka, kita yang punya cinta. Kembali, jangan pergi, ku di sini. Kembali, senja menanti bersama lagi. Kembali, kau takkan pernah sanggup sendiri. Tetaplah di sini, kita tersenyum lagi. Tak peduli lagi, mimpi masih menanti. Hati berharap pada waktu berkawan dengan rindu.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、投資調整委員会は、製造業部門をインドネシアへの ASEAN 投資の最大の貢献者として記録することについてお伝えします。投資省、投資調整委員会は、2018年から2022年にかけてのインドネシアへの ASEAN 投資への最大の貢献者は、製造業部門であり、上流の石油、ガス部門と金融サービスを除くと指摘しました。投資は主にインドネシアへの投資が最も多い ASEAN の3カ国、すなわちシンガポール、マレーシア、タイからのものです。アンタラ通信社のレポートを引用して、月曜日にジャカルタで開催された HSBCASEAN Day イベントで、投資省投資調整委員会の投資促進担当副官であるヌル・イフワン氏がこれを伝えました。この期間のシンガポールのインドネシアへの投資額は482億米ドル、マレーシアは89億米ドル、タイは15億1000万米ドルでした。ヌル・イフワン氏によると、シンガポールのインドネシアへの投資先は、鉄鋼業、不動産、輸送及び保管、食品産業、工業の5つの主要セクターです。一方、マレーシアは、 郵送及び保管部門、化学産業、食品産業、プランテーション及び家畜、生飼産業に投資しています。一方、タイは化学産業、ゴム産業、工業、食品産業、貿易と修理の5つの主要セクターに投資しています。ヌルイフワン氏によると、二次部門は ASEAN のインドネシアへの投資に貢献しており、総投資額の 43%、つまり249億3000万ドルを占めています。二次部門は一次部門と二次部門からの原材料を製造部門などのより価値の高い他の商品に加工する部門です。一方、第一次セクターまたは一次部門、つまり原材料を処理せず、土地などの天然資源とそこに含まれるすべてのもの、工業などのみを利用するセクターは 16% または94億3000万米ドルを貢献しています。一方、製品が物理的な形ではなくサービスの形をとっている第三次部門、例えば貿易部門は 41% または235億2000万米ドルを貢献しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sengaja daku memberi ruang bagimu untuk memahami waktu. Tak ingin daku mengulangi cara yang sama untuk mengerti tentang kita.Jangan paksakan bila rindu hilang makna Mencari serpihan rasa percaya yang sirna Untuk kembali ke awal Berikan ku alasan untuk tetap bersamamuSetelah lelah berharap Berjarak dengan waktu Semoga mendewasakan Arti rasa satu itu Berkaca kau dan akuDaku mengulangi cara yang sama Untuk mengerti tentang kita Jangan paksakan bila rindu hilang makna Mencari serpihan rasa percaya yang sirna Untuk kembali ke awal Untuk tetap bersamamu Setelah lelah berharap、Berjarak dengan waktu Semoga mendewasakan Arti rasa satu itu Berkaca kau dan akuKita memang penuh liku Berharap kepastian kau
Voice of Indonesia.
Tristan の皆さん、Voice of Indonesia です。今日は西ヌサテンガラ州のサピッ観光村をご紹介します。ロンボク島のリンジェニ山は自然の美しさに多くの魅力を与えています。リンジェニ山の自然の美しさを提供する一つのエリアはサピッ村です。この村は西ヌサテンガラ州東ロンボク県スウェラ地区にあります。山の中のほとんどの村のように東ロンボクで最も古い村の一つであるサピッ村は多くの自然の美しさを提供します。しかし、特にこの最も古い村では他の村と少し違います。村はリンジャニ山エリアにあり、訪問者の目を楽しませてくれる美しい景色を約束します。海抜650メートル以上の標高の上に位置し、息を呑むようなパノラマの日の出を見ることができます。長い間観光客はサピッ村を日の出を楽しむ場所にしています。朝の太陽の美しさはロンボクでの忘年会を楽しんだ後、新年から観光名所として利用されます。またサピッ村にいるなら必見の場所の一つ、パレジパンの丘も訪れることができます。日本の占領時代の遺跡または目印の石彫があったことからパレジパンの丘と名付けられました。残念ながら最近日本の遺産を保管する場所の目印と誤解されていたため人々によって破壊されました。実際に解体後も遺跡は見つかりませんでした。パレジパンの丘は通常夏の間は日の出と日没を見るために観光客でにぎわいます。 2.5 ヘクタールのキャンプ場があるのでキャンプが好きな観光客に適しています。訪問者は丘の上で日の出と日没を楽しむことができます。サピッの美しさはそれだけではありません。サピッ周辺にはレモンバス、レモン植物園、スバウ温泉もあります。それらのすべては訪問者の観光客のニーズを満たすために設備が整えられています。例えばスバウ温泉は硫黄温泉を楽しみたい観光客がよく訪れます。サピッ村に行きたい観光客のためにたくさんのホームステイ先が用意されています。東ロンボクで最も古い村の一つとしてこの村にはもちろんマウリッブレック、ブブルスバトゥ、イエラメッレバン、ガユガユ、トラクバラまたはヤクヨケ、素晴らしい文化財もあります。運が良ければ観光客はサピッ村を訪れる特定の時間にこの文化イベントを見ることができます。 タピット村に行くには西ヌタタガラ州の首都マタラム市から陸上輸送で2時間以内で行くことができます。リスナーの皆さん、これでエプソンネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang.
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Kenalkan ini Ketut、日本語でこちらのKetutさんを紹介します。です。 それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、kenalkan ini Ketut。日本語で、こちらの Ketut さんを紹介します。というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、インドからの観光客であるデフシンさん、ツアーガイドとして働く旅の道連れ Ketut さん、ツアーガイドであるダティオさんの間で行われます。ダティオさんは、Ketut さんをデフシンさんに紹介します。
デフ、kenalkan, ini Ketut.
Salam kenal, saya Dev.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、kenalkan, ini Ketut. 日本語で、こちらの Ketut さんを紹介します。に関連するフレーズと語彙を紹介します。今回のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。kenalkan kenalkan 日本語で紹介します。紹介します。ini Ketut ini Ketut日本語でこちらのKetutさんこちらのKetutさん kenalkan ini Ketut kenalkan ini Ketut 日本語でこちらのKetutさんを紹介しますこちらのKetutさんを紹介しますリスナーの皆さん、会話の中で、デフ、kenalkan、ini Ketut。日本語で、デフさん、こちらのKetutさんを紹介します。という文があります。この文には、kenalkan、日本語で紹介します。という表現があります。kenalkan、日本語で紹介します。という表現は、誰かを他の人に、紹介するために使用されます。例は、Dev, kenalkan ini Ketut。日本語で、Dev さん、こちらのKetutさんを紹介します。です。kenalkan、日本語で、紹介しますという表現は、紹介された人を示す表現が続きます。例は、ini Ketut 日本語でこちらのKetutさんです。リスナーの皆さん、他の人を紹介するだけでなく、kenalkan 日本語で紹介しますという表現は自己紹介することもできます。自己紹介するために kenalkan 日本語で紹介しますという表現を聞いてみましょう。kenalkan 日本語で紹介します。kenalkan saya Ketut 日本語で私はKetutです。kenalkan saya Dev 日本語で私はDevです。自己紹介をするとき、インドネシア人は通常彼らのニックネームを言います。フルネームは通常正式な状況で自己紹介するときに使用されます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Dev, kenalkan, ini Ketut.
Salam kenal, saya Dev.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランプン州のチャングッアグンという曲をお届けします。チャングッアグンという曲はサイフル・アンワールによって作曲されました。チャングッアグンは素晴らしいダンスを意味します。チャングッアグンという歌の歌詞はコミュニティが文化と習慣を一緒に維持するためのメッセージです。この曲は伝統的な家屋チャングッアグンダンス、チャチャクパパルンの伝統などランプンの文化的国家的宝物についても言及しています。それでは皆さん、最後はチャングッアグンという曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Listener mina san, kore de nihongo hoso o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Mina san, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia. Mail wa poi@voinews.id desu. それではまた次回お会いしましょう。